お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は整形外科の矢比久弘樹先生にお越しいただいて、外反母趾について教えていただきたいと思います。矢比久先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、外反母趾は、ね、女性はよく聞く、ね、病気ではないでしょうけれども話なんですけれども、先生の方で少し外反母趾のご説明をいただけますでしょうか。
はい、わかりました。今おっしゃっていただいたように、病気かどうか、難しいところもあって、有病率って言ってどれぐらいの人が外反母趾になるかっていう、データとかがあるんですけど、やっぱり年齢が上がっていくごとにどんどん増えていく傾向があって、単に病気というよりは、年齢による変化っていうのも少しあって、大体3人に1人ぐらいは、外反母趾になってきます。70、80ってなってくると。
あ、そんなに多いんですか。
なので、めちゃくちゃ病気っていうわけでもないような、
ただ長い年月かけて曲がってくるっていう感じがするので、
そうですね、
なんか慣れてしまってるみたいなところも
あると思います、
ね、ありますよね、きっとね。外反母趾だから親指が内側に入っていくという感じですか。
あ、
逆、
親指が外を向くような感じですね。
外か、
はい、
あ、これは外って言うんですね。
そうですね、あ、そうか、足に対しては確かに、
そう、あ、そうですね、人差し指の方に向かっていくの、私、内側という感じなんですけど、
体の真ん中からしたら外みたいな感じですかね。
なるほど、じゃあその、こう曲がっていくんですけれども、いろんな症状があると思うんですけれども、どんなのがありますでしょうか。あ、
そうですね、親指がこう、外を向いていく、曲がってるちょうど根元の部分ですね、ここがだんだんこう飛び出してくるので、これが、靴に当たったりして痛いっていう症状、あとはこの飛び出してる部分で、この近くを通ってる感覚神経を少し引っ張ってしまったり圧迫してしまったりっていうので、神経の痛みみたいなのも出たりすることがあって、まず多く最初に出るのは親指の付け根の、内側の痛みっていうのが出てきます。
まずは痛み、そうですね、これ、原因は、私たちだとハイヒール履いてた頃があるので、これが狭、靴狭いのを履いてたからそうなっちゃうんだよなとかって思うんですけど、やっぱりそういったものが原因になりますか。
あ、はい、そうですね、おっしゃっていただいた通りで、履物、特に足に合ってない履物が良くないと言われていて、ハイヒールとかでかかとが高いものは靴の中でちょっと足が滑っていって、靴の先に指が当たってこう曲げるようなストレスがかかってしまったり、でそもそもちょっと指先が狭くて、パンプスとかそういったのもそうなんですけど、そういったので押されてしまったりというのが外的要因といって、体の中の原因というよりは外から来るような要因として、挙げられますね。
はい、思い出しました。私もよく前に突っかかってるっていう、足の爪がね、まだ前にグッと突っかかってるっていう感じがあって、足痛かったことありましたね、昔。
あ、そうですか。
そういうことも昔はね、細い、先が細いの結構流行っていたので、我慢して履いてましたね。
あ、そうですか。
その我慢してるがゆえに、どんどん毎日少しずつ少しずつ圧迫されてって曲がっていくって感じですかね。
そうですね、
他にも、原因というのはあるんですか。
はい、今言ったのが外的要因、外的要因、他にも前足部への負荷っていって、足先にいっぱいストレスがかかるようなものも一応原因になるって言われているので、つま先立ちでいっぱい運動するようなダンサーとか、演技するバレエの方とか、そういう人たちはやっぱ多いです。
そうなんですね、はい、特に、まあ、私バレエはやってないからあれですけど、細い、ね、靴で、
あ、そうですね、はい、
つま先立ちしますけど、あれは結構大変でしょうね。
そうで、はいはい、もう負担がやっぱかなり大きいようで、はい、患者さんよく
あいらっしゃいますか。
いらっしゃいます。
あ、これもやっぱり外反母趾になるんですか。
なっていきます。はい、
あ、そうなんですね。あれは、まあ、本当に痛そうですね、考えただけでも。
そうですね。
ああ、そういうね、バレエ、あ、そっか、ダンサーの方も結構いらっしゃるんですね。で、あの、まあ、外反母趾って言っても、先ほど先生があの靴に当たるから痛いとかって言うんですけど、なんかこれ、あの、規定みたいのがあるんですか。ここからこの大きさだったら外反母趾になってるとか、痛さだけでいくんですか。
ありがとうございます。ですね、うん、あの、日本の外反母趾の診療ガイドラインというのがありまして、うん、あの、そこで定められているのは、あの、レントゲンでの評価なんですけど、
はい、レントゲン、はい、
体重をかけた状態で足のレントゲンを撮影して、はい、で、あの、中足骨という骨と棘節骨という骨、はい、まあ、このあたりちょっと難しいんですけど、そうですね、まあ、親指の甲の部分の骨と、はい、まあ、親指の付け根の骨って思ってもらったらいいんですけど、うんうんうん、はい、それの角度で、あの、判断していて、あの、20度を超えてくると一応外反母趾っていう診断にレントゲン上、はい、あの、決めています。
ああ、一応そこ20度以上になれば外反母趾という診断になるわけですね。はい、はい、いや、これって、まあ、こうなってしまってからの治療っていうのはどんなのがありますか。
あ、そうですね、まずは、あの、保存療法といって、うん、あの、手術以外のいろんな方法を、あの、試みるのがやっぱ一般的です。
うん、
急に手術というのはほとんどやらないですね。
はい、じゃあ手術以外の方法だと、
はい、そうですね、まずは、あの、理学療法といって、はい、まあ、あの、ほぐしたり、はい、この変形の方向に硬くなっていきがちなものを、うん、なるべく正常に近い形に持っていくようにほぐしたりするような、うん、まあ、いろんな体操があったりするんですけど、はい、そういったのでほぐしたり、あとは、うん、あの、親指が本来の位置に安定するように機能する内在筋といって、足の中の筋肉、
足の中の筋肉、
はい、まあ、指を動かすためにも使ったりするので、指のトレーニングとして、はい、あの、運動をしてもらったりというのが、うん、まあ、あの、理学療法で、あの、まずやることですね。
うん、あの、よく足のじゃんけんとか、
ああ、そうですね、はい、もうグーチョキパー必ずやらせてます。
ああ、そうなんですね、はい、やっぱりね、難しいですよね。
あの、特にパーがやっぱりできないです。
ああ、そっか。
で、あと意外にいらっしゃるのがグーも、
グーも難しそうですね。
できてると思ってるんですけど、指先だけで曲がってて、うんうんうん、根元まで曲げきれてないっていうのは結構います。
あ、
手でいうとこの拳みたいにして、この角がしっかり、はい、足も出るんですけど。
出るんですか。
そうなんです、そうなんです。
え、そこまで曲げるんですか。
グーッと、はい、しっかり自分の可動域全部使えてない人もいっぱいいます。
ああ、じゃあ私本当に足先しか曲がってない気がしました今
ひょっとしたらそうかもしれない。
うん、あ、そうなんですね。あ、じゃあグーチョキ、チョキは
、まあ、うん、親指と、うん、あとはそれ以外の指、
あ、それ以外の指
で、あの、別々に動かすことができます。あの、それ以外の指は、あの、同じ筋肉で、うんうん、あの、支配されてますので、はい、まあ、大体2から5は一緒に動くんですけど、
うんうん、
2から5と親指は別々に動かすことができて、うんうん、チョキっていうのは親指だけ上げて他を下げたりとか、
うん、
親指だけ下げて他を上げたりという、こう別々に分離運動させて、
はい、
まあ、しっかり、あの、足の指を使うというような意識づけに使ったりします。
なるほど。足の指の、ね、使えないな
あ、そうですね、
難しいなと思いますけど、じゃあまずはほぐすことからしてた方がいいんですね。
そうですね、はい、
そこをやって、まあ、グーチョキパーができるようになったらもっといいし、
はい、
あと他にもありますでしょうか。
あ、そうですね、あの、まあ、手でほぐしたりもそうですし、うん、あとは装具療法といって、
はい、
形を戻すような、うん、あの、倒れていく指の間にちょっと挟んであげて、はい、あの、形を保持するようなトーセパレーターというようなものも、うん、まあ、いろんなサイズとか形とかあるので、
はい、
まあ、どれがいいとはちょっと一概には言えないんですけど、うん、まあ、そういったものと運動療法を組み合わせることで、
はい、
まあ、軽症から中等症までの外反母趾に関しては、うん、まあ、矯正効果が期待できますよという、うん、あの、論文もありますので、
はい、
装具療法も、まあ、ね、悪くないですね。
うん、例えば、あの、その装具療法って、まあ、いろいろあると思うんですけど、一日中つけてるとかっていうのもあるんですか。
あ、 そうですね、一応この例えば今お話しした論文では8時間の装具療法と、うん、あとは運動療法、ちょっと プロトコル細かいんで今回は省くんですけど、
はい、
装具に関しては8時間でやられてた研究ですので、例えばちょうどま
あ
寝てる時間ぐらい、う
ん、あなるほど、
はい、なのでまあ寝てる間、うんうん、結構患者さんに言われるのは寝てる間で取れちゃうんだけどっていう、うんうんうん、まあ、それはもうつけれる分でやってもらって、あと痛いっていう方も結構長い時間つけてるとだんだん痛くなって、それはもう無理しない方がいいと思いますので、まあできる範囲で、で歩くときに入れるのは大変なので、やっぱりちょうど時間的にも寝てる時間が良いかなと思いますね。装具やるとしたらそんな感じが、はい、おすすめです。
はい、先生からいただいた資料でね、足の親指と親指をゴムのようなもので ね、
そうですね、
輪っかのようなもので、これだったらどんなやって歩くんだろうとか思ってましたけど、寝てる時なんですね。
そうです、座ってる時にこう、うん、足をこう開くようにしたり閉じたりして、はい、こう親指が引っ張られるような力を利用して、はい、ほぐすような形ですね、うん、外に倒れてるのを内にちょっと持ってくるような、
うん、はいはい、こういった装具があるということ、あとまだ他にもありますか。
あとはインソール、うん、まあ、靴の中敷きですね、
はい、
それも結構有効でですね、うん、足の骨が崩れてくる、はい、形がどんどん歪んでくるのを支える意味でアーチサポートって言って、うん、足の本来生理的な形としては、はい、ちゃんと縦アーチ横アーチって言って、まあ、アーチ構造が足はありますので、それを支えてあげるような、うん、形を、まあ、足に合わせてしっかり、うんうん、作ってあげるっていうのがまず一つと、
はい、
あとは外反母趾ちょっと進んでくると、うん、ベンチタコが足の裏にできることがあって、
あ、
まあ、そこが結構痛いっていうのもかなり
痛いですよね、
はい、困るところなので、そこを除圧してあげるために、うんうん、そこだけあそこの周りを少し持ち上げてあげて、うん、そこで支えてタコの部分は圧がかからないように逃がしてあげてっていうような、はい、調整をしてあげると、だいぶこのタコの痛みは結構インソールよく聞くことが多いですね。
あ、そうなんですね、はい、もうじゃあ本当にその人に合ったインソールになるんですね。
そうですね、はい、もうそれぞれの形で作ります。
先生、アーチっていうと私たちはなんだっけ、土踏まずのことでいいんですか。
はい、そうです。
も
う、あ、その通りです、うん、はい、
はいはい、あれも横だけかと思ってたら立ってもあるん
です。そうです、いわゆる多分 土踏まずのイメージは、うんうん、縦アーチっていうふうに僕らは呼んでて、うんうんうん、横アーチっていうのはこう足の甲がこう親指側から小指側にかけても同じようにアーチになっているのが、はい、
なるほど、
分かると思うんですけど、はいはい、こういったのをうまく支えてあげるというところですね。
あ、そうなんですね。わかりました。じゃあ体操だったりほぐしだったり装具を、ね、何時間か、まあ、寝てる間につけてたり、インソールだったら通常の、ね、歩いてる間でも矯正してくれるからいいですよね。
あ、そうですね、インソールは矯正というよりは除痛、痛みを取ったりっていうところによく効くっていう、
なるほど、
はい、使い方をしてます。先ほど
のタコのお話なんですね、
はい、お仕事で、うんうん、はい、とっても歩かれる方とか、
はい、
立ち仕事長い方とかはやっぱ効果実感しやすいです。痛みは楽になることが多いです。
なるほど、まあ、こういった、ね、ものがあるんですけれども、それでもちょっともう進んでしまっている方とか、
はい、
うまく痛みが取れないなとかっていう方はもう手術があるんですか。
そうですね、はい、もうその通りで、もちろん先ほど最初の方でちょっとお話しましたけど、外反母趾かなりの方がいますので、うん、
ね、
それがあること自体が手術っていうことも全くなくて、
はい、
例えばものすごく変形は強いけど、うんうん、痛くないし形もあんまり気にしないよっていう方もやっぱりいらっしゃいますので、
いらっしゃるんですね、
はい、そういう方はもう全然手術しないで、うんうん、まあ、ただタコとかから潰瘍って言ってこうちょっとね傷ができたりとか、そういうトラブルもできることが出ることがあるので、まあそういったのは経過観察はレントゲンと一緒に皮膚の状態とかも見ていくんですけど、まあ必ずしも手術しないこともたくさんあります。
あ、そうなんですね。今ちょっとタコの話であれなんですけど、これって切除する、切るっていうことはできないんですか、タコは。
ですね、タコに関してはちょっと僕らではやってないんですけど、まあ、施設によるんですけど、うんうん、皮膚科の先生であったり、はい、形成外科の先生であったりが、うんうん、削ってくれたりするような処置を、うんうん、されますので、
はい
はい、できてしまったものの対応としてはそういったのを、はい、お勧めしてます。で、僕らとしてはその原因を、はい、除去するためにもうどうしても形を変える手術をしたり、うん、あとは先言ったインソールで除圧したりっていうので、うん、 あの治療やっていきます、
ね。はい、じゃあこういった、ね、手術するに至らないようにちょっと、ね、その前手前で止めておきたいんですけれども、
はい、
あのまあ、そうならないようにというか靴の、ね、選び方とかっていうのを何かありましたら教えていただけますか。
そうですね、はい、あのこれも原因になるというふうにお話したように、うん、靴とっても大事で、
うん、
あのかかとが高すぎるものとかは、はい、さっきお話したこの前に滑っていってあの親指がぐっと曲がる方に押し付けられたりすることがあります、うん、で例えばこのアメリカの教科書に載ってるような面白い写真があって、
はい、
あの素足で撮ってるレントゲンと、
はい、
靴で撮ってるレントゲンと同じ人の足なんですけど、
うん、
狭い靴を履かせて撮った靴ごとで撮ったレントゲンだと、うん、もう外反母趾に見えちゃうような形になるんですね。あの、まあ、もちろん 靴によるんですけど、うん、なのでそういった形があの先っちょが狭い先が狭い靴とか、うん、あとかかとが高い靴っていうなので、はい、あの長く使っちゃうとあの変形を助長してしまうことになるので、
うん、
まあ、かかとはそんなに高すぎないものっていうところと、
はい、
あの指が当たる部分、
はい、
トーボックスというところは少しゆとりがあるの、うん、あるもので、あとはあの、まあ、外反母趾がもう少し出てきてあの親指の付け根が出っ張ってしまっている人は、はい、その部分にあの靴の素材の切り替えとかがない方が当たって擦れて痛いとかが少なくなる。
あ、
そうですか。そういうのをちょっと気をつけてもらったり、あとは、うん、あの足の甲の部分はしっかり紐とか、
うん、
あのなんていうんですかね、マジックテープみたいなので調整できるようなもので、うん、足の甲はしっかり締めてあげる方が、うん、あの足のアーチはしっかり支えられて、
うん、
あの変形 の、 あの力はそこで支えてくれるので、はい、そういったのをお勧めしてますね。
あ、なるほど。じゃあ、まあ、ハイヒールはあまりもちろんお勧めしませんけどね、ヒールのそんなに高くないもので、確かに足が滑る、中で滑るっていうのは分かります、うん、歩いてるともうそのそう毎回歩くたびに足が動いてる感じが中で あ, り、はい、あ, のあるっていうのは体験したことありますね。だからあまり高くないもの と、指先の方にあの余裕がある方がいいわけですよね。
そうですね、幅はきつくない方がいいですね、はいはい、
今あの女性の靴だったらあの何 E とか幅のサイズ 4E とか、ね、 ね、ありますから、はい、そういったものを選んだ方がいいかもしれないですね、はい、であと甲の、ね、足の甲の部分はしっかりちょっと締めてあげた方がいいというか、
そうですね、
固定した方がいい、
はい、きつくない範囲でですけど、うんうん、どうしても締めすぎるとまたきついっておっしゃる方もいらっしゃるので、
はいはい、
できる範囲で。
そうですね、であの、まあ、運動靴なんかだったら紐でね、ヘッド縛れたりとかしますけど、うん、まあ本当にね、先生がおっしゃったようにマジックテープでこうやってできるようなものもあるのでね、
はい、
そういったものがいいということなんですね、はい、じゃあもう先生から最後にあの、まあ、こんな症状のうちに早く来た方がいいよとかってあります？
あ、そうですね、やっぱこの硬く、うん、あの変形が、まあ、ある程度出るのはどうしても、うん、あのある程度数はいますので、
はい、
必ずしもあの病気って思わなくてもいいと思います。ただ日常生活でとっても困るような強い痛みとか、うん、
はい、
あとはやっぱり変形が気になるとかは、ね、まあ、ある程度も治療の対象になってくるので、
はい、
まあ、ご自身がちょっと何とかしたいなって思った時が、まあ、受診のタイミングかなと思います、うんうん、あとはあの硬くなってくると、
はい、
あの手術の方法も少し、まあ、手術の術式とってもいっぱいあって、
はい
はい、あの最近はあの低侵襲手術っていっても小さな、うん、7ミリぐらいの傷をあの数箇所作るだけで、
うん、
骨切ってずらしてまで全部できる方法もあるんですけど、ある程度重症度に応じて私は手術あの、うんうん、術式を使い分けているので、
はい、
どうしてももうとってもずれてとっても硬いものに関しては、うんうん、それなりにやっぱ激しい手術というか侵襲、うんうん、の大きい手術をやっていく必要が出てくるので、
はい、
なるべくまあ柔らかい、まあ、変形してるけど、まあ、手で簡単に戻るよぐらいの状況で見ててもらって、で、あ、もう硬くなりそうだなみたいなところでは、うんうん、一度整形外科受診していただいた方が手術の方法とかも、はい、あの侵襲少なくストレス少なくいけると思います。
そうですね、はい、わかりました。ぜひあの、まあ、外反母趾にならないようにさっき言った靴の選び方だとか、常にあの足の指先ってくるくる回してたりとかって、そんな感じで足先を動かしてた方がいいかもしれませんね。
そうですね、はい、
グーチョキパーができるぐらいに、
はいはい
ということで、はい、でも気になる方はね、ぜひ病院にね、ご相談に行っていただければ、はい、先生のところがいいんですね、
はい、
とね、すぐ行けます？
あ、ちょっとね、琉球大学ちょっと予約が結構
そうなんですよね、あと、
まあ、外の病院でも、ね、はい、あの診療してますので、
はい、はい、でもね、あのお医者さんに相談するというのはね、
そうですね、
やった方がいいですよね、はい、ありがとうございます。今日はですね、いつも聞いてはいるんですが、こういうことなんだなっていうのをね、改めて教えていただきました。外反母趾について、今日はですね、整形外科の矢比久弘樹先生にお話をいただきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト局などは、 E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。